今私たちは共に座っているわけです。イエス・キリストを真ん中にいただきまして、キリストにある友が共に座っている、それが今の私たちであるわけなんですね。私たち右は伝道所のメンバーがいます。それから日本バプテスト連盟に連なる教会の方々が共にいらっしゃいます。そしてまた日本バプテスト連盟ではありませんけれども、バプテストの方が共に座っていらっしゃいます。さらには、他の教団と申しましょうか、他の信仰、なんて言うんでしょうかね、信仰的な伝統に立っている、そういう教会の方もいらっしゃるわけです。そしてこの詩編を読みますと、その姿というのはなんという恵み、なんという喜びであろうかと、こういうふうに語られているわけです。その恵みっていうのは、あるいは喜びっていうのはどのような恵みなんだろうか、あるいはどのような喜びなんであろうか、そんなことに思いが至るわけなんですけれども、気づくことは、見よ、兄弟が共に座っているっていうふうに書かれているということなんですね。共に立っているのではない、共に動いているのではない、そうではなくて共に座っている、共に働いているのではなくて共に座っている、それは何という恵み、何という喜びであろうか、そういうふうにこの詩編は語っているわけです。共に動いている恵み、共に働いている恵みというのももちろんあると思います。職場で一緒に働くというのは喜びですし、それに学校などで一緒に学ぶというのも楽しいことです。力を合わせて何かをこう成し遂げていく、そういうのも喜びだと思います。でも今ここで語られているのは、そのような立っている喜び、動いている喜びじゃなくて、座っている喜び、座っている恵み、そういうものがあるんだということを私たちは聞いているわけです。再び問いかけますけれども、それはどういう恵みなんだろうか、どういう喜びなんだろうか。働くの、共に働くのでも共に学ぶのでもない、そういう恵み、喜び、つまり共に行為をするということではない喜び、ということは何もしない喜びということです。何もしないでそこに一緒にいる、それは何という恵みであろうか、何という喜びであろうか、そういうふうに私たちは聞いています。共有する行為や、あるいは共に目指している、そういう目的があってそこにいるのではない、ただそこにいる、一緒にいる、別の言葉で言えばただそこに共に存在しているということです。その一緒にいる喜び、一緒にいる恵みというのは、神様の目から見て特別の恵みのようです。ですからこの詩編は見よというふうに言っています。なんという恵みだろう、見てごらんなさい、素晴らしいじゃないか、みんな一緒に座っているぞ、そういうことです。なんと素晴らしい恵みだろうか、喜びだろうか、どんな意味でそれは特別な恵みなんだろうか、神様はどこに、そのことのどこに特別な素晴らしさを見てくださっているんだろうか、そのことを思い巡らすには、先ほど申しました共に立っている、あるいは共に働いている、それも恵みであり喜びであろうというふうに申しましたけれども、そのことと対比してくると、対比すると見えてくるのではないかというふうに思います。共に働く恵み、喜びというのは、それは内側から出てくる喜び、 内側から出てくる恵み、私たちの思いを反映したところに生まれてくる喜びや恵みなんじゃないかなというふうに思うのです。ですから相手が誰であろうとも喜べる、恵みと感じるかというと、残念ながらそうでないこともある、そういう恵みが立っている恵みということになるんじゃないかなと思うんです。もう40年ぐらい前になりますけれども、私はサラリーマンでした。そして新入社員を選ぶということにちょっと関わらせていただいたことがあります。私は人事課の会員でも何でもなかったんですけれども、他の現場で一緒にやっていくという人として、君はどう思うか、それだけ見てほしいということでですね、お手伝いをされてもらったことがあります。つまり一緒にやっていけるかな、一緒に喜びを共にできるかな、そういう人を選びたいなという思いがそこには当然あるわけですね。そしてそのような入社試験を通っていろいろな会社に入ってくる、そして一緒に働くということになるわけですけれども、新人の人が配属されてきて一緒に働くということが喜びになる場合もあるし、でもそうでない場合も実はある。私は逆の経験がありまして、上司が変わったと、今までは喜び恵みだったんだけど、今度の上司ちょっと苦手だな、なかなか分かってもらえないな、反りが合わないなっていうことがあったんですね。それが立っている喜びの性質なんじゃないかなというふうに思います。恵みであるのか喜びであるのかというのは、私たちが物差しを持っていて、私たちが測ってまた測られて、恵みであり喜びであり、もしかしたらそれほどでもないかもしれない。でもこの詩編が言っている、共に座っている恵み、共に座っている喜びというのは、そのような、利害といいますか、損得といいましょうか、あ、この人で良かったとか、そうじゃなかったとか、そういうことを超えた喜びじゃないかというふうに思うのです。何ができるか、あるいは何をもたらしてくれるか、してもらえるか、ということを超えた喜び、恵みであるというふうに思うのです。その人がその人であるということ、そのままのその人がそこにいる、そして私もここにいる、そのようなあり方で共にここにいる、そういう恵み、喜びです。ですから先ほど私たちの物差しでというような言い方をしましたけれども、つまりそれは私たちの内側から出てくるかもしれない喜びでしょうけれども、でもこの共に座っている喜びというのは神様から来る喜びだというふうに言うことができると思います。私たちは今そのような喜び恵みを感じながら座っているんじゃないかなというふうに思うんです。神様が作られた場にある喜びです。職場や学び、それは素晴らしい場所かもしれませんけれども、人が作った場ということもできるかもしれません。でも神様が作られるそういう場があるということ、そしてその場はどういう場かというと、共に座っていることができるそういう場、それが神様が作られる場だということではないでしょうか。そしてそれが教会という場だということが言えると思います。ですから教会はどういう人でも、どんな人でも共に座っていることができるそういう場所なんだと、そのことを私たちはいつも覚えていなければならないと思います。3節の後半ですけれども、口語訳聖書では、これは主が賢に祝福を命じ、とこしえに命を与えられたからであると訳しています。新改訳聖書では、 主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからであるというふうに訳しています。私たちが主人公となって作られた場所ではなく、神様が作ってくださった場、主が呼び集められた人々が集っている場、それこそが共に座っている場であり、それこそが恵みと喜びの場になっていると思います。つまり主が臨在してくださるときに、そしてそこに私たちが呼び集められたときに、私たちは初めて座ることができるんだということではないかと思います。主の前で、神様の前で初めて私たちは行為者としての価値を持って集うのではなくて、作られたものとしての価値を持って集うことができる、そういうことではないかと思います。だから私たちは教会にほっとする場所を見出すのではないかと思います。そして教会こそが、まあ、もっと言えば教会だけがほっとすることができる、そういう場所なんじゃないか。そして私たちはそういう場所だということをいつも意識していなければならないと思います。意識していないと私たちはややもしますと行為者として集まってくる、そういうことをしてしまいがちなんだと思います。私たちは神様の場に集められて、そこに共に座って初めてほっとすることができ、そしてあってあるものである神様の似姿として、それに近いものとして、少しでも近づく形としてそこにあることができるのでしょう。その恵みと喜びを味わう一日であったというふうに思います。雪が降って来るの大変でした。多摩地方は坂が多いんです。もう少し雪が降るとここタクシーも来れないんです。バスも止まっちゃいます。ですから昨日もし雪かなり降ったら食料足りなくなるよねということで買い出しに行きました。まあそういう場所なんですね。ですから皆さんそれぞれに苦労してここに来られたということを、まあ、住んでいる者としてはよくわかるつもりでいます。でもここに来て一日共に座ることができた、私はそのことを今すごく味わっています。皆さんもそのような思いを持ってくださっているならば本当に感謝だなというふうに思います。そして今度秋には奈良キリスト教会に集ってまた共に皆さんと一緒に座る時を楽しみにしたいというふうに思っております。一言お祈りをさせていただきます。